皆の栄光を主に着せよ、聖なる輝きに満ち主にひれ伏せ。総額より2020年6月21日第三聖日第一礼拝父の日伝道礼拝を始めております。では、まず皆様、正英29番天の御民も29番を賛美いたします。皆様お立ちください。ご着席ください。では、司会者がお祈りを捧げます。お祈りは神様に、お話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に、唱和していただけると感謝です。ではお祈りを捧げます。御力を表される主をあがめよ、力ある御業をたたえて、我らは賛美の歌を歌う。主なる神様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。神様、先週一週間、私たちは一人一人、それぞれの場所において、それぞれの時を置いて、信仰の歩みを歩んできておりますが、主どうか最後まで、導いてくださり、守ってくださり、そしてこの週の始め、私たち一人一人がこのようにして、愛、集い、そして礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。新型ウイルスの影響下ではございますけれども、本当に私たち一人一人を愛してくださり、そして礼拝する民として、主を私たちを招いてくださる恵みを心から感謝いたします。どうか今からのひととき、主をあなたの前に精一杯心を込めて礼拝を捧げることができますように導いてください。今日はまた父の日の礼拝でもございます。私たちすべての父である主に本当に感謝を捧げ、私たちがこの礼拝において捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主をあなたに喜ばれるものでございますように導いてください。特に礼拝でメッセージを語られる石崎先生をどうか見破られる満たし、主をあなたの御言葉を大胆に語るものとして主を先生を強め、また聞く私たち一人一人の上においても主をどうか心を開いて、あなたを心の内に心の中心に迎え受けることができますように導いてください。今日どうしてもこの礼拝に来ることのできない、兄弟姉妹がおられると思います。病んでおられるならば主をどうか病を癒してくださり、また恐れがあるならば主をその恐れや苦難をどうか取り除いてくださり、主を整えてくださいますことを信じておりますから感謝いたします。どうかそして私たちがあなたに整えられ神と人と教会に仕え、奉仕に参加する喜びを増し加わしてくださいますように導いてください。感謝いたします。一切すべてを委ねましてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に皆様主の祈りを捧げましょう。賛美歌93の 5A をお開きください。賛美歌93の 5A でございます。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主である イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。次に今朝の詩編を購読いたします。今朝の詩編の箇所は詩編25編1節から22節でございます。賛美歌の後ろからページをめくっていただいた15ページをお開きください。失礼いたしました。25ページ、26ページでございます。26ページを開きください。詩編の25編でございます。司会者が2文字上がったところをお読みいたします。皆様は2文字下がったところを共にお読みください。一番最後に強調文字ゴシックの部分がございます。それは司会者と共に合わせてお読みください。詩編25編アルファベットによる詩、ダビデの詩。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、
私の神をあなたにより頼みます。
どうか私が恥を受けることのないように、
時が起こることのないようにしてください。
あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。
いたずらに人を欺く者が恥を受ける。
主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。
あなたの誠に私を導いてください。教えてください。
あなたは私を救ってくださる神。
耐えることなくあなたに望みを。
主を思い起こしてください。私の若い時の罪と背きをは思い起こさず、
慈しみ深く御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。
主は恵み深く正しくいまし、
罪人に道を示してくださいます
。裁きをして貧しい人を導き、
主の道を貧しい人に教えてください。
その契約と定めを守る人にとって、
主の道はすべて慈しみとのこと。
主よ、あなたの皆のために、
罪深い私をお許しください。
主を恐れる人は誰か。
主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。
その人は恵みに満たされて宿り、
子孫は地を継ぐであろう。
主を恐れる人に、
主は契約の国を悟らせてください。
私はいつも主に目を注いでいます。
私の足を網から引き出してください。
御顔を向けて私を憐れんでください。
私は貧しい、
悩む心を解き放ち、
悩みから私を引き出してください。
ご覧ください、私の貧しさと労苦を。
どうか私の
ご覧ください、敵は増えていくばかりです。
私を憎み不法を仕掛けます。
身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、
恥を受けることのないようにしてください。
あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、
そのことが私を守ってくれるでしょう。
ご一緒に、神よ、イスラエル、すべての苦難からあがなってください。アーメン。では次に、お祈りを捧げたいと思います。まず最初に、栗本新学生に、お祈りをしていただき、その後皆様お祈りを捧げたいと思います。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことがよくわかるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。
天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たち一人一人を神様、あなたは名前を呼んでこのところに招いてくださった、そのことを覚えて心から感謝をいたします。この世界のすべてを作られた神様、あなたは私たちがまだあなたのことを知らない時から私たちのことを愛し、またなお知っていてくださり、また選んでくださって私たちを礼拝する者として、神様の子供として導いてくださる、そのようなお方であることを覚えて感謝をいたします。本当にあなたは一方的に愛してくださり、一人子であるイエス様をこの地上に送ってくださり、私たちの一切の罪を、私たちが知らない罪も知っている罪も、まだこれから犯してしまうであろう罪もすべて背負って、その罪の身代わりとなって死んでくださり、そして復活してくださり、私たちに新しい命を与えてくださっている、すでにそのことを成してくださった、本当にあなたの御業を覚えて感謝をいたします。神様、今日もあなたの御前に出ています。どうぞあなたが私たちに、あなたが語ってくださるその恵みを知ることができますように、本当に知恵も知識もすべてあなたから与えて、あなたから与えられる、そのことを覚えます。主よ、助けてください、示してください。どうぞ御言葉を語ってくださる石崎義人伝道師を用いてくださり、あなたの聖霊で満たしてくださって、尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。また私たちが捧げる賛美、また祈り、すべてをあなたが導いてくださり、聞いてくださり、本当にあなたがそれらを叶えてくださることをお願いをいたします。これから祈られるお一人お一人の祈りに合わせて、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げたいと思います。皆によって感謝を捧げます。アーメン。では 次に本日の聖書の箇所を石崎先生に朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、後半4分の1が新約聖書になっておりますが、本日はその後半4分の1の新約聖書の中から御言葉をお開きいたします。箇所はマルコによる福音書、マルコによる福音書2章23節から28節、2章23節から28節、新約聖書の64ページでございます。展示訳聖書では13ページとなっております。
マルコによる福音書2章23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 41a、 賛美歌93の 41a にございます。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されています。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の一よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて賛美を捧げします。賛美歌432番、重荷を負う者、432番を賛美いたします。 皆様お座りください。では本日は牧会祈祷並びに懇帳は記念日にすることと題して、石崎義人伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。今ここに私たちと共にいてくださる天のお父様、あなたは今日も私たちをあなたの御前に招き、あなたに感謝をまた礼拝を捧げるものとしてくださることをありがとうございます。どうぞ私たち共に喜んで、またあなたに喜ばれる礼拝をあなたに捧げ、あなたから平安をいただき、このところからもう一度使わされることができますように導いてください。私たちの持てるすべてをあなたに捧げるときとしてくださいますことをお願いいたします。体調不良や諸般の事情によってここに来ることができないでいる兄弟姉妹たちがいることを覚えますけれども、今いるそれぞれの場所においてあなたに心から共に礼拝を捧げ、等しき恵みをあなたから受け取ることができますように、どうぞ助けてくださいますことをお願いいたします。このところあなたが全くご支配してくださっていることを私たちが感じることができますように、どうぞ望んでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は父の日、父の日礼拝というふうになっております。父の日は6月の第3日曜日、また母の日は5月の第2日曜日として記念日として決められています。皆さん、今日の父の日、また過ぎ去りました母の日、何かされましたでしょうか。私は青年時代に教会にいたときに、青年会の役員をやっていたんですけれども、その時教会のあれは壮年会だったのか婦人会だったのか分かりませんけれども、とにかく教会の上の方々から、年齢的に上の方々からですね、教会にいるご婦人方、またお父さん方に感謝しなさいというふうに言われました。なので感謝するために青年会が中心となって何か企画を考えてくださいと言われました。私にはその日は感謝しなくてはならない日になりました。でも私は今でもそうなんですけれども、私の父と母は教会に行っていないんですね。未信者で救われていないんです。私は日曜日に教会に行くというのは、その未信者である父と母を家に置いて、接点、話す時間をこう減らして教会に行っていたわけです。どうして自分の父と母とこう話す時間もままならないのに、教会で救われている人たちの、実の私の父でも実の母でもない人たちのために感謝を、何かイベントを考えなくてはいけないんだろうと私は疑問に思いました。皆さん、父の日、母の日、感謝しなくてはならない日なのでしょうか。答えは大人の方であればおのずと分かると思いますけれども、それはそうではないと思います。父の日だから母の日だからといって無理やりに感謝してますと言われても嬉しいものではないのではないでしょうか。感謝とは自発的に自分から進んでするものではないでしょうか。この父の日、母の日、また先週は花の日という記念日でしたけれども、これらは年に1回やってくる記念日です。ところが世の中には毎週やってくる記念日もあります。今日の聖書の箇所でもそのことが出てきます。それが安息日です。また私たちはこの礼拝、毎週日曜日に捧げていますけれども、 これも私たちにとっての毎週来る記念日です。今日の聖書箇所はその安息日に関わることが中心です。イエス様とファリサイ派と言われる人の論争が進んでいきます。今日の聖書の箇所、中心聖句、周法の中にも書かれていますけれども、一番最後のところです。だから人の子は安息日の主でもある。人の子というのはイエス様のことですけれども、だからイエス様は安息日の主でもある、イエス様は自分のことを指していますから、私は安息日の主でもあると言われています。これは一体どういう意味なのか、順を追って見ていきたいと思います。今コロナウイルス関連で時短の礼拝なので、ちょっと時間が入りきるかどうか心配なんですけれども、まず順番に、なぜ一番目になぜこの論争になったか、なぜこの論争になったかを話します。そして2番目、安息日とは何なのか、3番目、その結論の意味、御言葉で、だから人の子は安息日の主でもあるということの意味、そして最後に私たちに求められていること、この4ステップで今日は進めていきます。なぜこの論争になったか、安息日とは何か、結論の意味、私たちに求められていること。まずどうしてこの論争になったのかということですけれども、イエス様は伝道を始めて福音を述べ伝え始められました。そしてこれまでのところを見てきましたけれども、街道で教えているときに、そこに悪霊に取りつかれた人がいました。で、悪霊を追い出し、また重い皮膚病の人を清め、悪霊を追い出し清めました。それから病気を癒し罪を許しました。これがイエス様が伝道を始めてされたことです。それは一体何のためにしたのか。それはイエス様にはそれらの力があることを示すためでした。実際に悪霊を追い出し清め癒し、それらを人の見ている前でやりました。そしてまた罪を許す権威があることを示しました。罪を許すことができるのは神様だけです。神の権威がイエス様にあるということを示しました。そしてこの今日のは23節から読みましたけれども、その前のところの18節から22節のところには断食についての問答と書いてありますけれども、そこのところで前回先月話したところですけれども、新しいブドウ酒は新しい皮袋にと言われました。その言われていることはイエス様の教え、私の教えは新しいものだ、新しいものは新しいものに入れなくては、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れると皮袋は張り裂けてしまう、だから新しい教えは古いユダヤ教ではなくて新しい器に入れなくてはいけないというものでした。そこで出てきたのが今日の安息日についての教えです。ファリサイ派の人の安息日についての認識とイエス様が言う安息日の教えは異なっていました。もちろんファリサイ派の人々の教えが古いもの、イエス様の教えが新しいものです。それらが異なったために今日の論争になりました。次のステップで、では今日の出てきた、御言葉の中にもありますけれども、安息日とは一体何なのでしょうか。私たち日本人の生活の中には安息日というのは普通は出てきませんね。土曜日が休みというのは最近になって、休みに最近でもないですかね、休みになっていますけれども、もともと日本人は土曜日も働いていました。まず安息日とは週の最後の日です。 最近ではカレンダーを見ると月曜日から始まっているものもありますけれども、週の初めは日曜日です。ですので週の最後の日というと土曜日のことになります。でその週の最後の日、7日目というのは、神様が天地創造をされたときに7日目に休まれた、安息されたというところから取られています。神様は疲れないですね。神様は全知全能のお方なので、この宇宙を作ったぐらいでは全然疲れることのないお方です。ですけれども神様は休まれた。それは疲れたから休憩をしたいのではなくて、創造された6日間創造されたことを、作ったもの、出来上がったものを見て楽しむためでした。また慈しむためでした。それから安息日、もう一つの、意味は奴隷からの解放というのがあります。この安息日はユダヤ人のものでありますけれども、ユダヤ人は、最初エジプトの奴隷となっていましたね。奴隷というのは休みがもらえないんです。自分で休みたいなと思っても休めない。働けと言われたら働かざるを得ない。自分で休みを決めて自由に休むことができる。これは奴隷ではない自由人だからできるんです。皆さんいかがでしょうか。皆さんは今奴隷のように働かされているということはないでしょうか。私以前普通の会社で働いていた時、普通と言えるかどうか分かりませんけれども、土曜日日曜日自分で休みを決める権利がない時もありました。しばらく前に同窓会があったんですけれども、その時に、同年代の人は大体同じように会社で働いているので、私たちは今企業の奴隷となっているよねと言ったら、全くその通りだねという答えがたくさん返ってきました。休みたいときに休める、7日目を休みとして定めることができる、これが奴隷ではないことの証でした。それから安息日は神様との約束の日でありました。神様は7日目この安息日を記念日としなさい、最も聖なる他とは違う特別な日として休みなさいというふうに言われました。この神様との約束、私たちにもありますね。私たちはどういう約束を神様としているかというと、イエス様を神様だと信じて従うことです。十字架の犠牲は私の罪のためであって、それは私の身代わりであったということを信じて従うこと、これが今の私たちのキリスト教を信じている人の神様との約束でした。さてこの安息日ですけれども、ユダヤ教の人は今でもこの安息日を守っています。休みをしています。この安息日の休むというところから、ユダヤ人の人たちはもっと厳密に厳格にそれを守ろうとして、労働してはいけない日としています。労働しないというのはどういうことかというと、食事を作らないんです。奥様、お母さんはこの日には食事を作ってはいけない日なんです。事前に食事を作っておくということですね。また移動することも制限されています。これ以上の 何キロまでしか移動してはいけませんよということが定められています。また今でもそうなんですけども、エレベーターのボタンを押してはいけないんです。エレベーターのボタンを押すことは労働じゃないかとみなされるんで、エレベーターのボタンをこの日には押しません。じゃあタワーマンションに住んでいる人とかホテルにいる人はどうするのかと思うでしょうけれども、この日にはエレベーターが勝手に動きます。各階止まりで上に行ったり下に行ったり、絶えずボタンを乗ったらボタンを押さなくても、待っていると勝手に動くようになっています。外国人の人はそんなの関係ありませんので、 安息日であってもホテルにエレベーターのボタンを押しておりますけれども、ユダヤ人の人たちは見ていると、エレベーターに乗ってもこうじっと待ってるという感じですね。続いてこの、それでは今日の中心聖句の意味、イエス様が言った結論、だから人の子は安息日の主でもあるというのはどういう意味かということですけれども、最後だからで始まっていますので、この前を見ないといけません。この安息日の規定については、旧約聖書の箇所を言いますので、気になる方はメモをしておいて後から読んでくださればと思います。申命記の5章12節から15節にこのことが書かれています。また出エジプト記20章8節から11節、申命記は5章の12から15、出エジプト記の20章8から11に書かれています。今日は説教用紙もいっぱいだったので、その聖書箇所をちょっと書く場所がありませんでした。すみません。ここでファリサイ派の人たちは、安息日は働いてはいけないというふうに先ほど言いましたけど、捉えていると言いましたけれども、申命記の5章の14節にこのように書いてあります。7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。この約束があるので、ファリサイ派の人たち、まあ、今のユダヤ人たちもですけれども、この日は働いてはいけないんだと言いました。では何がこの時に引っかかったのでしょうか。ちょっと読んでみ、聖書箇所をもう一度読んでみたいと思います。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。これは麦の穂を摘んでいるところを見て、ファリサイ派の人たちが安息日にしてはいけないことだと言いました。安息日にしてはいけないこと、これ実は穂を摘んでいることがいけないことではないんですね。穂を摘むことは許されているんです、安息日でも。でもそれを脱穀してはいけない、脱穀することは労働だというふうに言われているんですが、穂で摘んだ麦を食べるときには穂の中から麦を取り出さないといけませんけども、その時にこう手の中に麦を入れてねじるように、こう中身を出すようにねじるんですね。でこの作業が脱穀することに相当するから、これは安息日違反だというふうに言っているのが彼らの主張です。イエス様はそれに対して答えます。これこの先がイエス様の解釈ですけれども、25節イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。これはダビデが神殿のパン、備えてあるパンを安息日に食べたという物語が書いてある、旧約聖書にあるんですけども、そのことを指しています。ダビデ、旧約聖書のダビデはそのことをしても咎められていない、だから安息日にパンを食べても労働しても構わないんだということがイエス様の主張です。これがイエス様の新しい教えです。でそのことはサムエル記上の21章1節から6節に書かれています。サムエル記上21章1節から6節、時間がないのでちょっとここではお読みできません。すみません。まず歴史的にこれらの事実があるから労働してもいいというのがイエス様の回答でした。そして二つ目の回答が、そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。 これは神の御心は、神様のおっしゃっているのは、安息日に労働してはならないというふうに人を縛りつけるためにあるんではないですよというのがイエス様の反論でした。神様は安息日は人のためにある、人を縛るためにあるんじゃなくて人が豊かに暮らすために作られたのですということを言われています。先ほどの申命記にこのように書かれています。先ほどの続きですね。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。安息日は労働をしてはいけない日ではなくて休むことができる日です。さらにその先にありますけれども、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。安息日は人を縛るためではなくて救い出されたことを喜ぶ日だとイエス様は言われました。そして最後に言うのがイエス様は、だから人の子は安息日の主でもあるということです。この安息日というのは旧約聖書の中に出てくる律法というものに属しています。律法というのは神様との約束のことです。旧約聖書では神様の約束のことを律法と言っています。そしてその中でも最大級に守らねばならないもの、それが安息日でした。イエス様が言うのは、ファリサイ派の人あなたが言うよりも私の言うことの方が正しい。それはだから私は安息日の主であるというふうに言われています。それもそのはずで、この安息日の律法、旧約聖書の約束を与えたのは地上に来る前の神そのものであられたイエス様が与えたものだからです。イエス様が神様として与えた律法、安息日は、あなたたちに安らぎを与えるものだと言われています。では私たちに求められていることは何でしょうか。キリスト教、私は社会人の時に会社の同僚とかに私は教会に行ってますって言うと、キリスト教堅苦しいよね、お酒飲めないんだよね、タバコ吸えないんだよね、あれもやっちゃいけないしこれもやっちゃいけないんだよね、わあ僕には無理だなと言われることがたびたびありました。まあでもよくよく、調べてみると、キリスト教でもブドウ酒は飲みますし、修道院ではビールを作っていたりしました。まあ、それはともかくとして、また礼拝にはもう行かなくちゃいけない、日曜日に教会行かなくちゃいけないんだよねと言われてしまいます。私たちはよくあることですけれども、たびたび本質から離れ誤解してしまうことがあります。神様はもともと休むために安息日を与えてくださったのに、私たちはルール化してこれこれしてはならないというふうに思ってしまいます。私たちは自由を与えられています。その中でお酒は飲まない、あんまり飲まない方がいいですよ、安息日は礼拝に行って神様に感謝して喜びましょうと言われていることを行かねばならない、飲んではならないというふうになってしまいます。そして教会の中でもよくあることですけども、礼拝には皆さん行かなくてはいけません、聖書も毎日読まなくてはいけません、お祈りも必ずしてくださいと強制されるかのように言われてしまいます。でもそんなことはないんです。神様は疲れているときは休みなさいと言われています。それはそれぞれの神様に対する信仰だからです。私たちは記念日があるとお父さんお母さんに感謝しなくてはならない、 贈り物を贈らなくてはならないと思うと、特に舅と小舅と、義理のお父さん義理のお母さんとかに対するとそれが重荷になってしまうことがあります。でも本来は感謝を捧げていい日です。普段なかなか感謝を表せることが表すことができないことを表すきっかけを与えてくださるのが与えられるのが記念日の働きです。私たちはこの毎週のように来る聖日、毎週のイエス様が復活されたことを記念するこの礼拝に出て喜びを覚えて喜ぶこと、その日を与えられていることを礼拝をしなくてはならないというふうに勘違いしていることはないでしょうか。その誤解を解いて神様に喜んで捧げたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちはあなたから与えられている恵みを犯して私たちを縛るもの、苦しいものとすぐに考えてしまいます。どうぞその誤解を取り除いてあなたに感謝し喜んで従うことができるものとしてくださいますことをお願いいたします。今日もあなたが私たちに恵みを注いでくださることありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたします。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではこの後賛美を賛美し感謝の祈り献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご縁のある方はお捧げください。では皆様賛美歌532番安かれ我が心よ、532番を賛美いたしましょう。では皆様お立ちください。
心よ の移ろいなき御国はやがて来たら憂いは永遠に消えて輝く御顔
今朝の礼拝の献金と感謝のお祈りを松岡さんにしていただきます。
だから人の子は安息日の主でもあると。愛する天の父の神様、十字架の上に流してくださった尊き父と御名をあがめ心より感謝いたします。この6月の第3の聖日、父の日の礼拝、そして伝道礼拝としてあなたの御前にこの礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。このところにこうして兄弟姉妹を集ってくださいましたことを心から感謝いたします。この朝、この週の始まりのこの朝、あなたから御言葉をいただきました。本当にこの御言葉をしっかりと持って今日から始まるこの1週間も主はあなたと共に歩むことができますようによろしくお願いいたします。本当に私たち一人一人は日々さまざまな縛りがあります。しかし神様、あなたの恵みによってこの縛りから、この罪多きものを解放してくださり、そしてあなたと共に生活するというこの恵みを与えてくださっていることを心から感謝いたします。この朝、御言葉を取り継いでくださいました石崎伝道師のうちに、これからもあなたが臨んでくださり、大胆に御言葉を伝える御器としてあなたが用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この朝、このところに集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もございますけれども、そのお一人一人のうちにあなたが豊かに臨んでください。私たちと同じ恵みを神様、あなたがお与えくださいますようよろしくお願いいたします。またこの礼拝の中で任命式に扱った姉妹のうちにあなたが臨んでくださいますように、本当に幼き魂に本当の神様はどなたであるかということを伝えることができますように力を与えてください。さまざまな試練も与えられると思いますけれども、その中にあってもあなただけを見つめて、あなたの背中だけを見て進んでいくことができますようによろしくお願いいたします。ただいまから恵みに感じ、あなたからお預かりしたもののうちから、それぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこの捧げ物を持って、あなたの尊い御用にお役立てくださいますようよろしくお願いをいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ね、尊い主イエスキリストの御名を通し、感謝してお祈りいたします。
アーメン。会衆の皆様はお座りください。 では皆様、正詠27番、父子聖霊の27番を賛美いたします。賛美の後、川崎牧師により、祝祷がございますが、そのうち黙祷をお願いします。お立ちください。すみません。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。